皆さんこんにちは、税理士の長谷川浩一と申します。川崎市川崎区の方で税理士事務所を開業しています。2008年の6月頃から年商9999万円以下社員9人以下の会社の節税方法というねタイトルで、小零細企業向けの節税方法のメルマガを配信しています。で、今回ですね、そのメルマガの解説ということで、まず今回ね、第1回目なので、総論ということで、まあ、私のね、節税というか、どういった形で書いたのかなということを、これからお話したいなと思ってます。で、まずは、税金、ね、なんですけど、まあ、節税というのは税金を節約するということですよね。はい。で、この、節税なんですけど、まず会社にお金を残すってことをね、優先して会社の安定性ね、それを高めるための節税であってほしいんですよね。なので不必要な消耗品であるとか交際費ですね、でこういったものをね、経費増やして税金減らしても何もならないんですよね。はい。で、税金もね、経費の一部なんですけども、まあ、ちょっと変動型でですね、利益の3、4割払うっていう形になるんですけども、まあ、逆を言えばね、手元に6、7割は残るわけですんで、そうするとこういう体力がなるわけですね、その分が。そうすると、まあ、今回ね、100年に一度の不況とかって言われてますけど、それで、まあ、だいぶね、利益幅が減ったりとか、あるいは赤字になったりとかね、そういった会社もあるかなと思うんですけども、そういった時にね、この体力があるとですね、対応できるということですよね。はい。なので、この税金制度の枠とかね、これルールの中で節税をして、お金を残しておいていただきたいんですよね。で、こういうね、まさに今この時だと思うんですけど、こういうちょっとね、落ち込んだ時とか、そういう時にね、備えてほしいんですよね。はい。なので、節税するためにということで、まあ、良い節税、悪い節税、まあ、要は良い経費の使い方、悪い経費の使い方があるのかなと思ってます。はい。で、基本的には経費ってね、まあ、として引けるっていうのは、要はお金が返ってこないっていうことが原則ですよね。何か物を買いましたって言ったらお金が返ってこないですん で、その分が経費となるってことですよね。で、あと会計的にはこの経費ね、費用とかって言い方して、税務上は損金って言い方しますね。まあ、ちなみにこう会計的には収益ですよね。で、税務上は益金って言い方しますね。入金の方ですね。はい。で、これ何が違うのかっていうと、例えば交際費なんかは 10% 経費このならないっていうようなね、ルールがあるんですけども、例えば100万円交際費使いました。会計的には費用100万円なんですけど、10% ね、この損金にならないと。まあ、損金不参入なんて言い方しますけど、要は 10% こう、税金の対象としなければいけないので、100万円からまあ 90% 部分だけですね、90万円だけ損金となる。まあ、こんなようなね、形になります。はい。で、まあ、良い節税、悪い節税ということで、同じような、ね、経費でもですね、実は悪い経費の使い方、良い経費の使い方あるということですよね。例えばパソコンを5台購入しましたと。1人1台当てるために購入したんですけど、社員3人しかね、社員がいないという場合で5台買いました。で、1人1台になったはいいけど、あと2台、まあ、とりあえず何か来た時に使うとかっていう形で、ほとんど稼働されていない。で、1人1台になったんで効率上がりました。なので、3台分は良い経費ですよね。使い方ですよね。でも、2台っていうのは、まあ、なくてもいいのに使っちゃったとしたら、購入したとしたら、それは悪い経費の使い方ですよね。あと、交際費の使い方なんかも、個人的にただ飲んで、まあ、税金払いたくないから使っちゃえ。これ悪い経費の使い方ですよね。で、何か新規のお客さんと飲んで、それで、仕事が取れました。そしたらいい経費の使い方ですよね。まあ、こういった形でですね、要は内容ですよね、その支出がどうかっていうより、これでちょっと、 違ってくる場合があるということですね。で、あと今期たまたまね赤字になっちゃったという会社もあるかなと思うんですけども、で 1,2 年で、まあ、黒字にまたなる予定であるといった場合には赤字でも節税対策しておいた方がいいですよね。赤字は7年間繰り越せますんで。なので、まあ、そういった会社である場合にはですね、普通にこう黒字と変わらずやっておくということと、あと減価償却なんかもね、また改めて見ていきますけど、普通にしておいた方がよろしいですよね。はい。で、あと借り入れがある会社なんですけども、まあ、借り入れの額にもよるんですけど、借り入れがあると節税できないなと思ってます。というのは借り入れの返済なんですけど、これ経費とならないんですよね。で、借り入れね、いつ経費になるかというと、借り入れたお金を使った時に経費になってるんですよね。例えばこの借り入れました、でそれで仕入れ100万円しました。その仕入れた時に経費になってるんですよね。借りた時に1000万借りました、じゃあ収入に上がりますか、収益に上がりますか、収入じゃないですよね。なので借りた時は収入じゃないので、返した時も経費にならないってことなんですよね。ということはこの税引き後利益ですね、税金を払った後の利益が返済を上回ってる必要があるってことですね。そうじゃないと結局返済ができないので新たな借り入れを起こさなきゃいけない。そうすると自転車操業的なね感じになっていくわけですよね。で基本的には、まあ、3、4割ね税金取られるということを考えると、あと、会社に体力をね残すってことを考えると、借り入れ返済2倍をね目標としてほしいんですよね。これかなりハードル高いかなと思ってます。というのは例えば年間の返済が2000万円ありますとすると、目標となる利益4000万円ですよね。かなりハードル高いですよね。これなのでこの400万円利益出た、黒字だって、それで喜んでる場合じゃないってことですよね。そうなると、そうなると経費を、ね、いかにこう使わないで会社で残しとくかっていうね、そこを考えないといけないってことですよね。はい。なのでちょっとね、借り入れある場合にはその返済するためにはいくらお金がないといけないのかっていう、そこをね特に資金繰りの面から考えなきゃいけないですね。はい。でまた節税に戻るんですけども、この節税対策の種類っていうことで、まあ4つ考え方がね、まあいろいろ細かく見ればたくさんあるかもしれないんですけど、まあ大きく4つ考え方があるかなと思ってます。で1つ目なんですけど、利益の繰り延べっていうことで、例えば引き当て金とか、まあ、あと土地の買い替えとかね、そういったものが当たると思うんですよね。はい。で、例えば決算対策で行うっていうのが多いかなと思うんですけども、貸し倒れ引き当て金とかね、こういった引き当て金、まあ、将来の貸し倒れに備えるため、まだあの貸し倒れないんですけども経費にするっていうようなものですよね。で、あとは電気代とか、あとで携帯電話ですね、こういったもの未払い費用の計上っていうものがありますよね。で、基本的に節税となるのは適用初年度だけなんですよね。というのは2年目以降になると、要は例えば電話代支払いましたというと、支払った時じゃなくて前期にも経費となっているわけなので、支払った時、まあ予期ですかね、にはもう経費とならないんですよね。除かなきゃいけないですよね。なので結局初年度だけなんですよね、経費となるのは。で2年目以降は経費に立てて抜いてって形で行ってこいになるので、あまりこう効果がないかなっていう感じです。ただ1点だけね、利益の繰り延べでちょっと認められているものが大きいものだなと思うのが、この保険なんですよね。保険でも、長期平準定期保険とかいろいろあるんですけども、要は解約時にお金が返ってくるような保険ですね。こういったものも利益の繰り延べになりますんで、これなんかかなり有効かなと思います。で、2つ目なんですけど、過去経費の精算ということで、まあ、例えばもう何十年前からも会社を営んでいる場合っていうのは、まあ、いろいろなね、不良債権だとか、在庫とか、有給資産、こういったものがね、ある場合があるんですよね。 なのでこういったものを処分しちゃうってことですね。で、過去にね支払いはあるんですけども、今お金払うわけじゃないですよね。例えば、有給資産、まあ例えばこう余ってる車があって全然使ってませんでした。で、これを廃棄とかねすると、要は経費が計上できるわけですよね。で、経費計上できるってことは税金も減るんですけども、今お金を払わないですね。まあ過去にはもちろん払ってるんですけど、今払わないので、今払わないってことが大きいかなと思いますね。はい。で、3つ目は税金の減免ですね。これ民主党さんが見直そうかなっていうところもあるかなと思うんですけども、特別控除制度とかですよね。例えば試験研究費の特別控除とか、教育訓練費のね特別控除とか、あと機械装置だとか、設備というかね、器具備品とか買った場合の特別控除制度とか、そういったものがありますよね。あと交際費、これも後で見てくるんですけども、一人当たり5000円以下の枠内で飲食費を使うとか、その枠内で使うってことにまあ生じ合わせたとすると、まあ税制の制度の枠内で行う節税かなと思います。で、4つ目なんですけど、必要経費の投資ということで、例えば福利厚生費の充実、まあこれによってまあ既存の社員の満足度をアップして、まあね、退職とかそういうのを防いだりとか、まあ、あとは新規社員ね、雇用するときに有利になったりとか、であと設備投資もね当然していかなきゃいけないですね。機械を例えばこう購入するだとか、まあ、新たなそういう 機具ですね購入するとか、まあ、こういったことによって今まで行えなかったような仕事を受けることができるとか、作業効率が上がるとか、まあ、こういったような投資的な必要金の使い方ですよね。はい。で、まあ、会社存続のためにやはりこう、投資ってことは必要かなとは思います。はい。で、今回ね、いろんな基本的な考え方を見てきたんですけど、まあ、一番やっぱり言いたいのは、節税対策、何のためにやるかという資金対策ですね。資金繰り。まあ、会社にお金を残すということ。このためにやってほしいなと思ってます。まあ単純に言えばですね、入金から出金、まあ、ね、それが利益なんですよね。で、これに対して税金課税されるってことは、入金よりも出金が多ければ課税されないんですよね。節税になって、まあ税金ゼロなんですけども、要は儲かってないってことですよね。お金がないんですから。だそうすると節税以前の問題ですよね。会社続けていくことは無理ですよね。はい。なので、税金を全く払わないっていうんではなくて、払った上でどうやって会社に体力を残していくかとかね、そういうことを考えながらやりましょうよっていうことで、このメルマガをこう書こうかなと思ったんですね。はい。で、まずですね、その経費となるところで一番こう、コントロールしやすいというかね、はい、決定権があるところは役員報酬だと思いますんで、まあ、次回からはここをね、中心に見ていきたいなと思います。はい、今回はね、これで終了したいと思います。ありがとうございました。